マーケットの魔術師、米トップトレーダーが語る成功の秘訣。ジャック・D・シュワッカー、横山直樹、監役。第一章、先物と通貨。先物市場の神秘。数ある市場の中でも、多くの投資家にとって最も理解しにくいのが先物市場だと言えるだろう。しかし一方で、現在最も急成長しているのも先物市場であるということができ、その出来高は過去20年間で20倍にも拡大している。1988年にアメリカ合衆国において売買された全ての先物の売買金額は、なんと10兆ドルを超えるまでに至っている。中、これは1枚あたりの平均売買代金4万ドル、年間取引契約数2億4600万枚という数字をもとに算出した控えめな推定額である。ユーロダラーのような短期金利商品を除く。1枚あたりの売買代金の算出にあたっては、砂糖の10セントブッシェルで1万1000ドルから S&P500 株価指数の300ポイントで15万ドルまでを含める。今日の世界の主な先物市場は以下のような種類に分類される。金利先物、 T ボンドなど、株価指数先物、 S&P500 など、通貨先物、日本円など、貴金属先物、金など、エネルギー先物、原油など、農産物先物、トウモロコシなど。もともと先物市場は農産物から始まったが、今では全体に占める農産物先物の割合は5分の1にしか過ぎない。この10年間に新しく創設され、急成長を遂げてきたのは、いずれも金融商品、通貨、金利、株価指数などの先物市場であり、今日では全体の先物取引量に占めるシェアは 60% にまで高まっている。エネルギー及び貴金属関連が残り 40% のうちの半分を占めている。コモディティという言葉が先物市場という意味でしばしば使われるようであるが、現在のようにその主流が金融商品に移ってきている状況では、その言葉自体が本来の意味を失ってきている。実際の物の市場においては、それに相対するような先物市場が満足に整備されていないのが現状である。先物市場とは何かを簡単に要約するならば、金のようなもの及び T ボンドのような金融商品を対象として、1契約あたりの大きさが標準化され、受け渡しも今ではなく、あらかじめ決められた将来の受け渡し日に行われる取引のことである。例えば、自動車の製造会社は、当面の生産のために今銅が必要であれば、直接銅の生産者から買い付けを行えばよい。そしてこの自動車の製造会社が、これから6ヶ月の間に銅の価格は上昇すると考えた場合は、先物市場で買い付けることによって、予想される銅の値上がりによるコストの上昇を回避できるわけである。このような先物の利用法は、ヘッジ取引と呼ばれている。そして、もし実際にその6ヶ月の間に銅が値上がりした場合、先物でヘッジした利益により、実際の買い付け時のコスト上昇分を相殺できることになる。もちろん予想に反して銅が値下がりした場合、買い付けていた先物契約では損失が生じるが、その分だけ実際の買い付けが予想していた価格より安くできるわけである。この自動車製造会社のようなヘッジャーは、将来の価格変動リスクを回避するために先物市場を利用するが、トレーダーたちはその価格変動を予想し、それにかけることにより利益を獲得しようとしているのである。現実に多くのトレーダーが現物市場より先物市場を好む理由には、次のように様々なものがある。1、標準化された取引契約。先物契約はその品質や取引単位において標準化されており、 トレーダーが売買するときに、自らの特定のポジションにマッチした買い手、売り手を探す必要はない。2、流動性。ほとんどすべての先物市場には、優れた流動性が備わっている。3、容易に売り付けができる。先物市場においては、買い付けを行うのと同様に、手軽に売り付けを行うことが可能だ。例えば、株式市場において空売りを行いたいと考えても、失効するためにはアップティックになるまで待たなければならないが、先物市場ではそのような必要はない。4. レバレッジ性。先物市場は非常に大きなレバレッジ性を備えており、通常、イニシャルマージン、当初証拠金は売買金額のおよそ 5% から 10% に過ぎない。このマージンという言葉は、しばしば株式市場のそれと混同されがちであるが、先物取引においては、期日まで実際の受け渡しが行われないわけであるから、ここにおけるマージンは、株式市場の分割払いの意味と異なり、基本的には信用供与のための預かり金という意味で用いられている。その高いレバレッジ性が、多くのトレーダーにとって、先物市場に対する魅力の一つとなっている反面、そこには大きな落とし穴があることにも注意しなければならない。つまり、多くのトレーダーが先物市場において損をしてしまう最大の理由は、そのレバレッジ性の誤った使い方にあるようだ。一般的に先物市場は、株式のような現物市場よりは動きが緩やかであると言われているが、その高いレバレッジ性が先物市場をハイリスクな市場にしているのである。5. 低い取引コスト。先物市場の取引コストは非常に低いと言える。株式のポートフォリオマネージャーが自分のポートフォリオのエクスポージャーを減らすため、個別の株式を売却するのと株価指数先物を売るのとでは、取引コストに非常に大きな差が出てくる。6. オフセットの容易さ。先物のポジションは市場が開いていれば、いつでもオフセットすることが可能であり、ストップ高、ストップ安で価格が凍結されてしまうことはない。しかし、先物市場の中には、1日の最大値幅が決められている市場もいくつかある。そのような市場では、その商品の妥当価格がその値幅を超えた場合、市場価格は値幅制限いっぱいのところで張り付くことになり、最終的には売買が成立しなくなる。7. 取引所による保証。すべての先物取引は取引所の生産会社によって保証されているため、トレーダーは売買を行う相手方の信用を気にすることなくトレードできる。以上のような特徴から、先物市場はそれぞれの現物市場と非常に密接な関係があり、その価格の動きもほとんど並行している。最低取引を行う者が、二つの市場の間に生じる歪みを瞬時に是正しているのである。先ほど紹介したように、今日の先物市場は、金融関係の商品によって、その大きなシェアが占められているわけであるから、多くの先物トレーダーは、実際には現物株式や債券のトレーダーであるとも言える。したがって、今まで現物株式や債券以外扱ったことのない投資家でも、以下に紹介する先物トレーダーとのインタビューは十分参考になるであろう。